ここで続きました。今日はなんだっけ、ちょっと別にやろうかなと思ったんですけど、スレを見たら陸があったので、そちらをやろうと思っております。はい、でそれは何ぞやということなんですけども、前スレの、とうとう50スレ目まで来たんですが、その前のスレの、998番さんで、貼ってあるやつ、鬼伝説の山っていう題名の話らしいんですが、それをリークされましたので、そっちをやろうかなということで来ました。はい、で、ジータレス読みちょっと遅いですけどね、来たの、3番、おっちゃん来たらこんばんはと、おっちゃんじゃないですけどこんばんはです、遅くでも嬉しいよと、はい、あざっす、まあ遅いんですが、はい、今日はまたそんな時間からですけども、とりあえずそれをやっていこうかなと。で、長いです。ページ開いたらすげー書いてあるんで、どれぐらいかかるかちょっとよくわかりません、が、まあとりあえず逆に長いからまあこれだけやってかなっていう感じです。はい、ちょっと他のをやろうっていうのは全く考えておりませんどれぐらい かかるかわかんないんで、はい、ということでございまして、じゃあ行きましょうかね。鬼伝説の山という題名の話です。これが中学生の時だった。いじめられっ子だった俺は夏休みになると祖母の住む田舎に帰省していた。山に囲まれた A のという地区でもともと俺の家族も暮らしていた。だが母と祖母の仲が悪く、特に祖母が母の自分勝手な性格を嫌っていたのが大きな原因で、ついに耐えきれなくなった母は引っ越すことを決意した。だが自分の都合で我が子を振り回すことに懸念を覚えたのか、 当時いじめられていると誰にも言えなかった俺の気持ちを見当違いに押し量り、慣れ親しんだ学校を離れずに住むようにと、引っ越し先は山を一つ越えた隣の町になった。父は勤めている会社も隣町だったし、母のストレスも考えて承諾した。今まで10分だった通学時間は30分に伸びたが、これでもまだ近い方だろう。そしていつも通りに自転車を漕ぎ、左右を木々が占領する道路を15分くらいかけて突き進むと、以前の我が家である民家に到着した。孫の顔を見れて喜ぶ祖母は、母がいなくなってせいせいしたことを俺の前でつぶやきながら、張り切って畑仕事に行き、俺は今のテレビを見る日々を過ごした。裏にある深い森も夏の風物詩であるセミの鳴き声をとどろかせていた。ただその森、B 山には古くから残り続けるある伝承があった。大窓時になると鬼が出るというものだった。記憶が曖昧なので要点だけつかせてもらうと、大昔この土地には鬼が住んでおり、 B 山の頂点を拠点に悪行を繰り返していた。貧困で困り果てた地元民は窮状を百姓に訴えると、腕の立つ用心棒を出向かせて鬼を撃ったという伝説だ。大まかな骨格としては御羅伝説に似ている。そして B 山を拠点としていた鬼は撃たれたことで悪霊と化し、魑魅魍魎となって現れると言われていたのだ。だが A 野で暮らす人たちは、若い世代になるにつれてその伝説を、早く寝ない子には鬼が食べに来るぞなどと子供のしつけにかこつけることが多かった。反対に個人で山を持つ年配者の間では目撃談が飛び交い、鬼の存在を信じ怯えていた。元来霊感の強かった祖母ももちろん鬼について語っており、お盆や真夜中になると霊が何とか森塩かどうたかで騒ぎ立て、母と睨み合っていたし、永野の古い神社へお礼を、お札を受け取りに行くこともあった、まあ、そういった祖母の行動から、俺は幼いながらに鬼を信じていた。大窓期に B 山へ立ち入ることもしなかった。さらに神社には神隠しを退けた人物の遺骨を保管しているというオカルト地味た事実も手伝って、ますます俺の信仰に拍車をかけた。だが中学生にもなると、俺は疑い深くなり、ネットの影響もあってそれらのことを信じなくなっていた。祖母はそのことを承知していたらしく、帰省した途端入念に、あの森には近づくな、あそこには異界が開けている、いるのはただの鬼ではないと忠告を繰り返したが、俺の中二心を刺激したに過ぎなかった。それに俺は他の目的もあって、鬼伝説が残る B 山に入るつもりでいた。俺は玄関を出た。祖母は畑仕事に熱中していた。そして岩の庭には蔵があった。祖母が集めた魔除けグッズを保管している蔵だった。幸いなことに森の入り口とそれが一直線に見える畑の間に立っていて、俺の姿を遮り、祖母は森へ立ち入った俺に気がついていなかった。俺は自宅から持ってきた重いリュックサックを背負って山道を歩いた。夕方までにはほど遠く、大窓期になる前には家に戻ることができるはずだった。小学生の時、日中に何度も遊んだことのある B 山は相変わらず木の葉が重なり合い、太陽の光を遮ってわずかな木漏れ日を落としていた。日が落ちれば静寂と闇が支配し、あらゆる気配を際立たせる。三つの河川の堆積によりできた大規模な平野や、有数の山岳地帯がある地方のため、高い位置まで登ると似たような山々や地形を眺めることができた。俺は周囲を見回しながらそんなことを想起して、セミの大合唱を鬱陶しく思いながらもしばらく歩き続けた。そして一瞬目について、ふとまた気になった大木の前に俺は立った。その木が俺の目的に見合ったものだと判断したからだ。 次にリュックを地面に下ろすと、中から数本の釘や金槌、人型に作った粘土を取り出した。俺の目的は呪いの実行だった。今のご時世、大抵のことはググれば解決する世の中であるから、インターネットで情報を集めたのだ。ターゲットは言わずもがな、俺をいじめていた TNU の3人だ。俺はメモしていた手順を確認しながら準備を進めていった。実行は真夜中だった。だが俺の選んだ方法は手間のかかるもので、暗闇の中作業をするのは効率が悪く、明るいうちに済ませ、あとは人型の粘土に釘を打つだけにしておきたかった。用意した紙片に3人の名前を書き、採取しておいた髪の毛、うまくいかず T の髪の毛しか取れなかったを粘土に仕込ませる。指に付着した白い粉をズボンで拭きながら、俺は淡々とこなしていった。次に俺は木に近づいて釘が打ちやすいか試してみた。少し力がいるが、容易に粘土を貫いて怨念とともに大木へとつなぎ止めることだろう。俺が目の前の木の幹から体を離したとき、視界の異変を感じて固まった。あたりが暗くなっている。俺の背筋が凍った。太陽はまだ高い位置にあったはずだった。よほど葉の量が多く陽光を遮断しているのかとも思ったが、上を見ればちゃんと隙間があり、薄暗い空には点々とした星がある。先ほどまで響いていたセミの鳴き声も止んでいた。携帯で時刻を確認すると19時を回っていた。森に入ったのが14時くらいだった。すると5時間経過したことになる。おかしすぎる。せいぜい数十分しか経っていないはずだ。俺は改めて周囲を伺う。それは日も暮れて闇夜に移り変わる劣気とした大窓木であった。俺は祖母の言っていたあどもりは異界へ通じておるという言葉を思い起こしてゾッとした。準備もある程度終えていたので、俺はそそくさと道具を片付けるとリュックを背負った。早く森を抜けなければならない。祖母の忠告を信じていなかった俺だったが、いつの間にかそう思っていた。真夜中にはまた訪れる場所だ。その時は大窓木ではないし、憎しみが恐怖を凌駕していたので決行する決意は揺らいでいなかった。俺の中でだんだん祖母に怒られることに不安を覚え始めていた時、ふと声をかけられた。ありえない出来事に俺は飛び上がりそうになった。声の下方を見ると、木々の間に少女が立っていた。薄いワンピースを着ていて、俺と同世代くらいだった。暗闇に溶け込む黒髪はまっすぐに垂れ下がり、肌は彼女を包み込む黒に相反して真っ白だった。それが不気味さを際立たせている。それはジュグ？透き通った声色だった。俺はどぎまじしてしまい、こくりとうなずくことしかできなかった。深くながら俺のタイプの顔をしていたのだ。俺は少女に質問されてリュックを見合ったが、親と思った。確かにこの中には釘や粘土が入っているが、それらが見えるはずがないのだ。もしかしたら彼女は俺が呪いの準備をしているところを見ていたのかもしれない。少し恥ずかしくなってくる。俺は早くキロに着きたかったが、少女の名前くらい聞いておこうと思い切って尋ねてみた。すると彼女は、私とつぶやいた。俺は理解できずにもう一度聞き返したが、また私としか言わなかった。彼女の名前は私というらしかった。もともとこの田舎は俺の地元だ。誰が住んでいるのかある程度把握している。だが私という名前の女の子は聞いたことがなかったし、見たこともなかった。知らない間に引っ越してきた子なんだろうか。それにしても一人称が名前だとは到底信じられなかった。 俺はニックネームなんだと勝手に判断していた。いい目をしているわね。彼女、以後彼女で統一は唐突に言った。そして一方的に、誰かを呪いたいの？と続ける。俺はふと彼女の枝のような腕に目がいった。そこには繊細な肌に似つかない赤黒いあざが刻まれていた。俺は己の背中にある赤いあざを頭に浮かべた。この時この子も俺と同じ境遇なのだろうかと予想した。同級生にいじめられて誰にも相談できず、たった一人で立ち向かっている。俺は自然に口を開いていた。 T と N と U ってやつがいるんだけど、そいつらを呪ってやるつもりなんだ。初対面の人間に対して発する言葉ではなかったが、俺はその前の経緯などもなぜか延々と話していた。聞き終えた彼女は言った。あなたは頭が悪そうね。
え？
俺は拍子抜けしてしまった。てっきり同情や同調してくれると思っていたからだ。でも確かに俺は成績も良くないし、話のまとまりもなかったように思うから否定もできなかった。
協力してあげようか。
だから彼女がそう提案してきたとき、俺はまたひどく驚いた。俺は半ばこの子と仲良くなりたいと思っていた。顔もタイプだし、口が悪いところもあるけれど、共通の話題を持ちたくて俺はうなずいていた。彼女は俺を見つめ続けていた。
約束したわね。じゃあその呪具はいらないわ。そもそもあなたがやろうとしている呪いはデタラメよ。効果なんてない。だからこの箱を渡すわ。
彼女は俺に手のひらサイズの箱を渡した。表面に文様のような線が刻まれている重い箱だった。
呪いたい相手の一部をこの箱に入れて、決して自分のものは入れてはダメよ。
俺は呪いの際に必要だった T の髪の毛を包んであるハンカチを取り出した。 N の制服についていた抜け毛を何本か拝借したのだ。俺はその時勘違いされて T に殴られてしまったが、彼女の指示通りに箱の蓋を開けてその一本を入れる。
これで呪いが実行されるんですか？
そう。俺は箱を凝視した。また疑問が湧いてきて質問しようと俺が目線を上げると、私の姿は忽然と消えていた。帰ったのは20時を回っていて、祖母にこっぴどく叱られた。帰りが遅いことのほかに B 山から出てくるところを見られていたため、説教は長時間にわたった。
それであったのか？
何に？
鬼じゃ。
俺は首を振った。実際は少女に出会ったが、余計なことを言うとまた怒られると思って黙っていた。
もし鬼と出会っても話してはならんぞ。
祖母は俺を覗き込むようにして言った。俺はその後、引っ越してからもそのままにしてある自分の部屋に行き、リュックに入れていた箱をベッドの上に置いた。その箱は西洋に出回っている骨董品にも見えた。俺は正直こんなもので呪えるはずがないと思っていた。彼女のいたずらならまんまと乗せられた形だ。しかし可愛い女の子に騙されるのも悪い気分はしなかったのだ。あの3人を呪う時間はいくらでもあるし、 N と U の髪の毛も採取しなくてはならない。大木にも準備を施したままだ。準備もしたのだし、最後まで成し遂げたかった。俺はそのまま眠りについた。次の日、俺は再び森へ行こうと画策した。もしかしたらあの私という少女が来ているかもしれないと考えたからだ。今度は箱をポケットに入れて玄関を出た。太陽は高く、夕方までやはり余裕はある。
しかし昨日のようにいつの間にか日が沈んでいるとも限らなかったが、中学生だった俺の好奇心を止める理由にはならなかった。そうと決まったら行動するのみだ。そして家を囲む塀の入り口まで来た時だった。視界に黒い点が映った。俺は違和感を覚えて目を凝らした。俺の家の前にはいくつかの田んぼが隣り合っている。間には小道が走り、十字に分かれた箇所もある。その十字路の中央だった。犬だ。真っ黒い犬が佇んでいた。遠くの方だったので細部まで確認できなかったが、犬の形であることに間違いない。誰かの飼い犬だろうかと思った。だが不思議なことに、その犬は普通の犬がやるように舌を出してしきりに呼吸するのではなく、口をきっかり閉じたままじっとこちらを凝視していた。俺は急に寒気がして足早に森へ向かった。だが寸出のところで慌てた様子の祖母の声が聞こえた。俺は冷や汗をかいてすぐさま引き返す。どうしたの。
大変じゃ。
何が？
お前のとこの同級生な。
誰だろうと思った。名前は？
確か T とか言っていた。
箱に髪の毛を入れたやつだ。 T が何？
俺はぶっきらぼうに言った。死んだ。
俺は言葉を失った。T の家はここから近い。俺が箱を見つめながら歩いていると、 N と U が自転車に乗って走ってくるのが見えた。
おい、 T が死んだんだ。
知ってるよ。
ち、なんで。
二人は苛立ったように言った。俺はその後二人にボコボコにされた。話し方が気に食わない、汚い手で触るな、などと難癖をつけられて、殴られたり水をかけられたりした。彼らも T の唐突な死に戸惑っていたんだと思う。俺もそうだった。後から聞いた話では T の体には外傷一つなかったらしい。持病があったわけでもなかったので、状況証拠から自殺ということで片付いたそうだ。彼女の言ったことはこういうことだったのか。しかし呪うと言っても死に至らしめようとは微塵も考えていなかった。だがその動揺は次第に過激さを増す N と U の暴力によって、ざまあ見ろという気持ちに変わっていき、こいつらにも同じ目に合わせてやるという思いに変わっていた。俺は隙を狙って逃げた。二人は追いかけてくる。森へ逃げ込んだ。俺は体力も二人に比べてなかったので、すぐに捕まってしまった。できる限りの抵抗をする。二人もそれでますます熱が入り、つかみ合いの喧嘩に発展した。俺は二人の髪の毛を引っ張る。彼らも俺の髪の毛を引っ張った。痛みが頭部に走るのを我慢して、俺はなんとか二人の髪の毛を数本握った。ちょうど N と U の髪の毛を採取できるチャンスだったのだ。ヒリヒリする己の頭を撫でながら、俺はなおも殴られ続けた。ふと突然 N の動きが止まった。物音を聞き分けるように耳を澄ませている。その様子に俺と U の手も止まる。直後 N は人が変わったようにその場にうずくまった。震えているのが分かった。N は呆然と前だけを直視し、しきりにまばたきをしていた。呼吸が荒くなっている。うつろな目を U に向けるが、すぐさま元の位置に収まる。
どうした？
U が声をかけた。N は何度か顎を突き出してどこかを示していた。
あそこの茂み。
茂み？U は N が凝視する先を見た。俺も気になって二人の視線を追う。確かに茂みがあるが、いくつもあってどれのことを言っているのかわからなかった。 ユウは適当に見当をつけたらしく言った。茂みがどうかしたのか。
その後ろにしゃがんだ。
しゃがんだって誰が。ユウは答えなかった。尻餅をつき首を左右に振り始めた。もしかして誰かに見つかったのか。なら早く逃げるぞ。ユウは繰り返し言った。だが N は固まって動く気配はない。茂みをずっと見つめていたが特に変化は見られなかった。ユウが走り出そうとした直後、
動くな
と N が叫んだ。ユウはびっくりして N を見た。
まだいる。
なあ一体誰がいるって言うんだ。
静かにしろ。お前には言わなかったけど昨日から何かに見られている気がしてたんだ。
そんなの俺は感じないぞ。気のせいだろう。
いや確かだ。同じ気配がする。ユウは尖り声を上げた。
お前は誰に怯えてるんだよ。何もないだろう。
茂みは音を立てない。隙間には暗闇があるだけだ。しかし N は吸い込まれるように生い茂る葉の塊を見据えていた。
N お前は何を見てるんだ。
目だよ。
N が 腹の底から声を張り上げたため一瞬だったが辺りに低く響いた。俺は身の毛もよだつ思いがした。 U も固まっている。
そんなのどこにも。
するとどこからともなく
うう
といううめき声が響いてきた。 U が怯えているのがわかる。
何なんだよこれ。
俺もよくわからない。祖母の言っていた鬼が本当に出たのか。
ガサガサガサッと茂みが揺れた。
やっぱりいるんだ。俺を狙ってるんだ。絶対に茂みの後ろにいるんだ。
誰が。
ユウが問いただす。 N が走り出した。ユウも慌ててその後を追った。俺は傷の痛みと恐怖とで立つこともままならなくて尻餅をついていた。そういえば昔この森には祠があり怪異が閉じ込められていたと祖母から聞いたことがあった。
茂みは静かになった。
それから葉っぱをかき分けて誰かが出てくるということもなかった。俺は全身に汗をかきながら手に絡みついた二人の髪の毛を箱の中に押し込んだ。家に帰り着いたのは夕方だった。箱をベッドの上に放り投げ、俺は夕飯も食べることなく泥沼に沈むように眠りに落ちていた。次の日、やたらと外が騒がしいと思って外に出ると、家の前を幾人もの人が歩いていた。俺はとある夫婦の会話を耳にした。
立て続けに子供が亡くなるなんてこりゃたたりだよ。
こら、滅多なことを言うもんじゃない。俺もその後をついていくと N の家が見えた。パトカーが何台も群がり、それらを囲むように人だかりができていた。瞬間悟った。 N が死んだ。俺は言葉にできなかった。ただ呆然とそこにいるだけだった。
おい。
U が俺の肩をつかんだ。
N のやつ、もしかしたら昨日のやつに。
ひどく怯えていた。だが俺はこいつと話す気も起きず、キビスを返した。
おい、お前も体験しただろう。次は俺たちが同じ目に遭うかもしれないんだぞ。
俺は無視して歩き続けた。ユウが追いかけてきて腕をつかむ。俺は死にたくない。俺は我慢できずに言った。
そんなの知らない。少なくともお前は俺にそんなこと言う資格なんてない。
俺はまた殴られるかと覚悟したが、ユウは下を向いたまま動かなかった。俺は足早に家に戻った。塀の入り口が見えたところで俺は止まった。黒い犬がいた。昨日よりも近い。改めてその大きさに鳥肌が立った。じーっとこちらを見ている。 俺はなるべく目を合わせないように裏口から入ろうかと考えていると、その犬が笑ったように見えた。今思えば錯覚だったのかもしれないが、そのように見えたのだ。すると家の方から祖母の悲鳴が上がった。俺は即座に駆け出そうとする。黒い犬は俺が動き出したと同時にお尻を向けて歩き出した。俺は横目でそれを見ながら家に駆け込む。何か事故があったのかもしれない。最悪救急車を呼ぶ必要も念頭に置いた。
ばあちゃん、
俺は玄関を開けて叫んだ。だが誰の返事もなかった。今の扉を開けた。もぬけの殻だった。俺は聞き間違いかなと息を吐き出した直後、真横から知らない老婆が四つん這いで出てきた。鳥肌とともに飛び上がった。しかしよく見れば祖母だった。背中をさらけ出した状態の祖母を見たことがなかったので判別できなかったのだ。俺は今更ながらその後もピンピンしていた祖母の手足と腰の頑丈さに感心するばかりだ。現在は他界し、去年90歳のすべてが詰まった骨壺はお寺に納骨してある。そして首だけが動き、見開かれた目が俺を捉えた。震えながら、
また邪気が来ておった。しかも闇を必要としないものじゃ、とつぶやいた。
祖母は震えながら奥の部屋に向かって、また戻ってくると俺にお札を渡した。
身を守ってくれるお札だ、持っておけ。
俺も不気味な現象を体験していたので幾分心強く感じた。その晩、俺はベッドに横たわってこれまでのことを思い返していた。あの少女にもう一度会ってこの箱を返そうと思った。俺の手にはよほど手に負えないと分かったからだ。それに森で感じた気配、ただならぬものがうろついていることは確かだ。あれが T と N を殺したのだろうか。俺はその箱が異形のものを操っているように思えて手元に置いておくのが怖くなった。だが俺は現在この箱の持ち主だ。呪いを受けているのは U たち。だったらあの変なものは俺のところには来ないということになる。俺は息を吐いて目をつむった。今日もすぐに眠れると思った。その時だった。コンコンと突如窓が叩かれた。誰だ、ここは2階のはずだ。俺の背筋に悪寒が走る。優が石でも投げているのかと思ったが、確かに人間の拳でノックした音だった。窓にはカーテンが敷かれていて向こう側は見えない。俺は確かめる気にもなれず布団をかぶった。
うーと
うめき声が聞こえた。昨日茂みからした声と同じだった。俺はさらに強くまぶたを閉じる。
トントントントントン
とノックが激しくなった。俺はますます震えて耳を塞いだ。なぜ俺のところへ。箱は俺が持っていて、呪った相手はユーたちだ。髪の毛も入れた。瞬間俺はここで思い立った。昨日喧嘩の最中俺の髪の毛も引っ張られた。その時痛みに耐えかねて頭を撫でた時、一緒に自分の髪の毛も手についてそのまま箱に入れた可能性があったのだ。あの時えらく動揺していたからちゃんと確認していなかった。俺は血の気が引いた。しばらくするとうめき声もノックの音も止んだ。俺はひとまず安心して汗だくになりながらも箱を持った。蓋を開けようとするが開かなかった。息を呑む。
まずい、
俺も呪われてしまった。少女に取り消してもらわなければならない。この箱を持っていたのだから、その対処法ももしかしたら知っているかもしれないからだ。最悪祖母に言って怒られるのを覚悟にお寺へ相談しに行くしかないだろう。
うーん、
俺は飛び上がった。 窓の外から大音量で不気味なうめき声が俺の部屋中に響いた。俺はお札を何枚も壁に貼った。今まで忘れていたことを悔やんだ。再び布団に潜り込むと、ただ朝が来るのを待った。そしていつの間にか俺は眠ってしまっていた。朝思い切ってカーテンを開けた。そこには何もなく、田んぼの景色が広がっているだけだった。お札は剥がれ落ちていた。よく見るとお札の表面が真っ黒に塗りつぶされていた。俺はこの日、部屋から一歩も出ることなく夕方まで過ごした。優が死んだという知らせはない。俺のところに奴が来ていたからだと思った。お札のおかげで助かったのだ。あの少女に会うには最初のように大間どきがいいと思った。森に入ること自体恐ろしかったが、自分の命がかかっていると思うと気にならなかった。そして16時を回った頃、俺は忍び足で家を抜け出し森へ入った。だがいくら探せど彼女は見つからなかった。粘土が大木に打ち付けられているのが残っていて、俺はすぐさまそれを壊した。俺はいい加減歩き疲れて森を出た。落ち込みながら歩く俺は入り口で再び黒い犬を見た。呼吸をしている様子はない。やはり鳥肌が立つ。俺は下を向いて進む。家に入る前に俺は少しだけ振り返ってみた。犬はすでにそこにはいなかった。このままでは本当に殺されると思い、俺は意を決して祖母に相談しようと思った。まだお札もあるから時間もあるだろう。今に行くと祖母がうずくまっていた。どうしたのおばあちゃん。祖母は無言だった。俺、助けてほしいことがあるんだ。無理じゃ。わしにはどうにもならん。お前も逃げろ。邪気が消えんのじゃ。鬼もおる。お札はまだあるじゃろ。だからそれを持って逃げろ。祖母はそれを繰り返し言うだけで、俺の話に耳を傾けていなかった。逃げられることならそうしたいが、呪詛返しのように奴らは必ず追ってくるだろう。呪いを断たなければ意味はない。時刻は18時になる。じきに日が落ちて夜になる。そうすればまた奴がやってくる。今日は優のところへ行くのだろうか。だが一匹だけとも限らない。俺はとにかく今夜は奴が簡単に入れないようなところで寝ようと思った。俺の部屋だと幾分心細かった。俺は一人庭にある蔵に行った。窓もなく頑丈な鍵で施錠できる鉄製の扉があるのだ。俺は中に入り、人一人分横になれるスペースを見つけた。溜まっていた埃を吐き、その上に新聞紙やタオルケットを敷いた。台所の棚から持ってきたろうそくを何本か用意する。蔵の中には木の棒や桑など武器になるものも保管されていた。俺はさらに必要になるものがないか探っていると、頭部に衝撃が走った。足元に一冊の分厚い本が落ちていた。俺が手を伸ばした先に数冊の本が並べられている棚があって、そこから落下したらしい。俺は手に取ってみた。表紙には何も書かれていない。めくってみると、舞い上がった埃越しに不気味なイラストと魔法陣が書かれていた。文字はかすれて読みにくかったが、払うという文字を発見した。俺は黒魔術的な何かだと思った。ネットで呪いのやり方を調べているときに黒魔術も調べていたのだ。魔法陣もその時に見たものと似ている。呪いが本当に存在したのなら黒魔術もしかりだと俺は直感した。幸いその本は全員俺にもわかる言語で書かれていた。魔法陣の書き方や準備の仕方が回りくどい文章で書き綴ってある。俺はお札の他にも心強いアイテムが欲しかった。だから本の手順を踏んで魔法陣を描こうと決めた。 材料は至極単純で集めるのも簡単だった。手順はあえて省かせてもらう。俺は赤いペンを持ってきて、本当は異なるが本に書かれている通りにエンジンを描く。これで奴を払うことができるのかわからないが、お札も扉に貼ってあり心強くはなった。俺はもう一度読み返していると、飛ばしていたページがあることに気づいた。道具が一つ足りないことになる。刃物だった。俺は包丁を思いついたが、台所まで取りに行かなければならない。腕時計を見ると20時を過ぎていた。作業している間に結構時間がかかってしまったようだった。持ってきたおにぎりも食べ終えている。昨日ノックされたのは22時過ぎだ。だからまだ大丈夫だろうと俺は取りに行くことに決めた。扉に近づき錠を開けようとしたその時だった。小石が散らばる地面と靴底がすれ違う。わずかなジャリという音が聞こえた。祖母ではない、奴が来たんだと直感した。扉の前を行ったり来たりしているのがわかる。包丁を諦めるしかないようだ。お札も貼ってあるから中に入ることはできないだろう。俺はしばらくその何かを引きずるような音を聞いた。ふと静寂が降りてくる。俺は昨日のこともあってすぐには警戒を解かない。あの心臓をわしづかみにするようなうめき声に備えるように耳を塞ぐ。そうして長い時間が経った。俺はさすがに疲れてきた手を耳から離した。ドン。俺は後ずさった。扉全体が揺れたのだ。続いてまた扉が硬いものにぶつかった音を立てて振動する。体当たりしているのだ。ノックといい体当たりといい、蔵の外にいる者が実体を持っているのは確かだ。俺はすぐさま鍬を持ってきた。扉はなおも揺れている。俺はその前に立って鍬を構えた。すると鉄製であるにもかかわらず、蔵の内側に向かって扉の中央が盛り上がってきた。俺は生唾を飲み込んで一番奥まで退去する。お札の一部が剥がれている。ギシギシと音を立てながら盛り上がり、さらに増していく。俺はその時お札の文字がうごめいているのを見た。虫が這うように文字同士がぶつかり合い、恐怖とともに見入ると、最後には文字が寄り集まって人間の顔を形作った。それは何かを叫ぶように口を縦に開き、苦しみの表情を貼り付けていた。俺はすくみ上がった。扉の鍵の一部が今にも外れそうになっていた。お札も半分めくれて、風が吹くはずもないのに激しく揺らめいている。札に現れた顔が叫んでいるような低い風の音が俺の耳に渦巻いた。俺の動悸は最大限にまで達した。刹那空気が振動した。俺はその場にへたり込んだ。恐る恐る扉を見る。俺はすっとんきょうな声を出した。扉に異常はなかった。先ほどまで盛り上がっていたはずだったが何の変化もない。ただ鍵は一部壊れていた。お札は完全に剥がれ落ち、焼けた跡のように黒く塗りつぶされている。俺は肩で息をしながら立ち上がった。扉に手を触れる。熱くもなく柔らかくもない、ただの鋼鉄だった。扉に耳をくっつける。外からの音はない。やはりお札の効果だったのか、奴は立ち入れなかったようだった。俺は確保していた寝床に行って横になった。そして恐怖で朦朧とする意識を超えて微睡に落ちていった。目が覚めたのは朝の5時だった。夏の早朝は幾分明るくなっているはずだ。俺は扉に近づいて耳をそば立てた。何の音も気配もない。俺は静かに鍵を開けた。開いていくと空虚な庭が目の前にあった。 大きく深呼吸して新鮮な空気を吸い込んだ。俺はふと刃物のことを思い出して、水を飲みに行くついでに包丁を取りに行くことにした。あの魔法陣を途中まで完成させたのだから、最後までやり遂げたかった。俺は台所に行って水を一杯飲んでから、何本かある包丁の一本を手に取って外に出る。ひとまず危機は乗り越えた。昨夜の記憶は鮮明によみがえり、鳥肌となって俺を襲い続けた。薄い光のもと、異世界から人間の世界に戻ってきたように感じていた俺は安心して蔵へ戻る。が、と突如後ろの茂みからうめき声を上げた黒くて細い物体が地面を跳ねながらこちらに向かってきた。
ああ
と俺は一目散へ蔵へ逃げた。腕がものすごく震えた。それでもなんとか扉を閉めた。人ではなかった。とにかく細長くて黒い何かだった。頭部らしきものが出っ張っていた。人とおぼしき目があった。他には何もなかった。硬い部分を屈伸させて跳ねてきたのだ。そして扉へ体当たり、悪夢が舞い戻ってきた。俺は鍵を掴んで固定した。振動が俺の体を吹っ飛ばそうとする。俺はポケットを探った。お札を扉に貼り付けるためだ。だがいくらまさぐってもお札を掴むことができなかった。ない、すべてお札は使い切ってしまったらしい。ノックされた夜に何枚も使ったのを悔やんだ。だが俺はもう一つの頼りを作っている。準備しておいて本当に良かったと思った。俺は思い切って鍵から手を離し、包丁を片手に魔法陣に近づく。扉に当たる衝撃は増していき、鍵が破壊される前に何としてでもこの儀式を完成させなければならない。俺は包丁を手のひらにあてがってスッと下に引いた。線となった傷から血があふれる。それを魔法陣に数滴落とす。包丁を魔法陣の中央に突き立てる。ふとこの魔法陣は本当に効き目があるのかどうか疑問が湧いてきた。だがすでに遅かった。刹那、扉が破壊される轟音が響いた。俺は悲鳴を上げた。すると閉じたまぶたの中の暗闇が白い光に包まれた。光が魔法陣から発生したらしい。その光の威力から推測すると蔵中に及んでいただろう。そして跳ねる音が後方より迫る中、俺は気を失った。目が覚めたのは夕方だった。俺はハッとして後ろを見る。あの化け物の姿はなかった。鉄製の扉は締め切られたまま、鍵も破壊された形跡もなく元通りになっている。俺は頭を抱えた。確かにあの後鍵が壊され扉も突破されたはずだ。そして魔法陣からまばゆい光が。俺は誰かの気配を感じた。あの化け物かと思い、俺は尻餅をつきながら後退した。だがそこにいたのは化け物ではなかった。低い声がした。お前が。すらりと背の高い黒衣に身を包んだ男だった。お前が呼んだのか、私を。と気づかれを潜ませた問いをその怪しげな男は発した。見知らぬ相手を前に俺は硬直して何も言えなかった。しばらくして俺はまず聞いた。あなたは一体誰ですか？お前に呼び出されたものだ。黒衣の男は魔法陣の上に立っている。俺は成功したんだと直感した。だが男が出てくるなど予想もしていなかったので拍子抜けしていた。目に見えない結界などが張られるとかそういう考えだった。俺は化け物を見た後だし、突如現れた男にもそれほど動揺せず単刀直入に言った。俺を助けてください。それが願いか。俺はうなずいた。俺は箱を見せた。この中に髪の毛を入れると呪われるんです。それで間違って自分の髪の毛を入れてしまったかもしれないんです。 だからさっきの化け物に襲われて、とにかくこの箱を開けさえすれば。
男は細長い指で箱をつかむと自分の目の前に持ってくる。これは開けられない。
どうして？
この箱は私も見たことがある。とても邪悪なものだ。誰からもらった？
俺と同い年くらいの女の子に。
ならば彼女でしか開けられない。
そんな、森へ行って何度も探したんです。でもいなくて。
森？俺は蔵の外に出た。男もついてきて家の裏側に広がる B 山を見上げた。
なんと道が開けているのか。それに同化している。
道？
男は答えずに言った。すでに分かっていると思うが、お前が出会った少女は人ではないぞ。
俺はすでにそう確信していた。もっと早くに気づいていればよかった。
あの化け物も当然。
うん、この世のものではない。男はつぶやいた。
それでその箱を開ける方法はないんですか？
俺は懇願するように問うた。男は冷静に告げる。言った通り無理だ。当事者に頼む以外には。
ならこの箱をくれた彼女に掛け合ってくれるんですね？
それは断る。
え？
俺は意味がわからなかった。それほどあの少女が強力だというのだろうか。
さっきの化け物だって退かせたじゃないですか。
あれは小物に過ぎん。
あの少女は一体何なんです？それにあなたも人ではないんでしょ？別のところから来たんでしょ？
追求すればさらなる堕落が待つぞ。お前は呪いを解くことだけに専念すればいい。
確かにそれだけで俺は精一杯だった。
これ以上面倒ごとに巻き込まれるのはごめんだ。
交渉がダメなら他に箱を開けてもらえる方法はないんですか？
交換条件しかない。
交換？
ただの交渉では無理ということだったのだろうか。彼らは邪悪を好む。我らは代償を好む。それ以外の興味はない。より邪悪なものを彼女に渡せばいいのだ。
邪悪？代償？
お前も払うのだぞ。
寿命ですか？
俺はパッと思い浮かんだ単語を言った。どれでもよい。しかし私は体の一部を推奨する。
なぜです？
好きだからだ。俺は何も言えなかった。最悪寿命でもいいと思った。あの生物に殺されるよりも100倍もマシだからだ。すでに大間時だった。私が森にいる気がした。俺は男と共に B 山へ足を踏み入れた。するとそこへ優が怯えながら俺のところへ駆けてきた。
俺昨日見ちまったんだ。窓の外で跳ねてる変なものを。お前も見たか？
俺はとりあえず否定した。優には男が見えていないようで俺だけを見て話していた。男が横で言った。そいつも連れて行け。
え？
いい材料になる。俺は考え込んだ後うなずいて、
実は俺もそいつのこと知ってるんだ。だから今化け物から身を守るため森へ行く。ゆうくんも手伝ってほしいと言った。
こいつにお願いするなど屈辱だった。
分かった
と優は泣きべそをかきながら言った。道中優は男が見えていないので、俺は二人との会話を同時にこなさなければならなかった。だからすれ違いも起こった。
なあ、どうして俺に手伝えなんて言ったんだよ。 ユウがいきなり言って俺は驚いた。ユウも引っかかりを覚えていたのだろう。そっちが言いさして俺は口をつぐんだ。そっちが今にも泣きそうになっていたし、男の命令だからなどと言えるはずもなかった。
それにお前どうして平気な顔してんだよ。得体の知れないものがいるんだぜ。
俺だって怖いよ。でもそんなこと言ってちゃ解決なんてしないだろう。
それはそうだけどよ。
ユウは黙り込んだ。しばらくして、お前は俺を恨んでるかと唐突にユウが聞いてきた。
聞かなくてもわかると思うけど、俺は苛立ち交じりに言いのけた。
そうだよな、いじめたんだもんな。
まさか謝るつもりじゃないよな。
ユウは何も言わなかった。
お前だってな、生意気なところが悪いんだ。俺たちだって遊び半分だったし、お前も俺たちを気に食わなかったんだろうけどよ。
どこだよ。まあ直すってわけじゃないけど、
どこで彼女と出会った。
男が口を挟んだ。俺は前方に当初呪いの準備をしていた大木を見つけた。
あそこ。
え？
あ、いや、
俺たちのあそこが気に入らなかったのか。
違う。
中学生特有の何でも下ネタに関連付ける習性が発動した瞬間だった。こんな状況で気楽なものだと今でさえ思う。
男が立ち止まった。俺も気づいて停止する。ユウもそれに習った。
いた。俺は息を吐きながら言った。彼女が立っていた。出会った時と同様に白いワンピースを着ている。線の細い体を九段の大木にもたれさせている。
すると電池が切れたようにユウが倒れた。
心配するな、私がやった。平然と男がつぶやいた。
気絶させたんですか。
男はうなずいた。
あら、いつの間にそんなものを呼び出したの。
彼女は男の方を見ていった。俺はポケットから箱を取り出した。
俺はバカだった。この箱の中に自分の髪の毛を入れてしまったんだ。
彼女がおかしそうな目を俺に移す。
そう、呪いを解いてほしいんだよ。俺はこいつらに呪いがかかるようにしたいだけだったんだ。
言ったでしょ、自分の一部は入れちゃダメだって。それを守らなかったのだから呪われて当然よ。そこに情けなんてこれきしもないわ。
でも俺は何も悪くない。
あなた最初呪いをかけようとしていたじゃない。じゃあ当然呪詛返しも覚悟してたのよね。覚悟してたのよね。だったら今の呪われた状況を呪詛返しに合ってると思えばいいんじゃない。
この人間とその箱の中身を交換したい。
男が割り込んだ。
お願いだ。
ダメ。ダメったらダメよ。聞かないわ。
この少年にはお前の救う邪悪はもはや影を潜め始めている。
いじめられていたあなたならわかるでしょ。都合のいいことなんてないの。思い通りになることなんてないのよ。
諦めて死ねっていうのか。
呪うというのは人を侮蔑するのと同等かそれ以上に汚れていてとっても楽しいことなのよ。
私はここだ。
彼女は男を見た。
迷子は帰りなさいな。
呼び出されたのだ、分かっているだろう。だから願いは聞き届けなければならない。
そう。
直後茂みが音を立てた。その茂みから立ち上がるようにして現れたのはあの跳ねる化け物だった。
俺はそのまがまがしい姿におじけづいて悲鳴を上げた。
ちょうど獲物が揃っているんですものねえ黒坊。
彼女は嬉しそうだった。俺は足が動かなかった。現れた黒坊、名称がわからなかったので勝手に命名が飛び跳ねてくる。
男が手を伸ばした瞬間、俺の視界が真っ暗になった。まぶたを持ち上げると、さっきと別の場所だった。ここは、場所を変えた。俺は頭痛がしてこめかみを抑える。交渉は決裂か。こうなったら呪いから逃げ続けるしかない。俺はつぶやいた。無駄だ。あれは影さえあればどこででも現れ、お前を殺すだろう。この世には必ず影がやってくるんだ。逃げ場はない。もし呪いが解けなかったら寿命の剣はなしですよね。命ではなかったのか。寿命です。まあ焦るな、方法は考える。すると優が目を覚ました。俺どうして。もうダメかもしれない。俺はそう言った。どうしたんだ急に。何が。俺たちは殺される。は？あの化け物に。そんなのごめんだ。どうにかするって言ったじゃないか。俺に言わないでくれよ。文句ならこいつに。俺は男を指さした。どこ指さしてんだよ。誰もいないじゃないか。優には見えていないことを思い出し、俺はだらりと腕を下げた。元はといえば俺が悪いんだよな。と俺は優たちに呪いをかけたことだから、あの化け物が襲ってきて T も N も殺された。俺の不手際でその化け物に狙われることになったことを全て話した。んだよそれてめえ。だから冷静にいられたんだな。優はドスの効いた声を上げた。俺の方に鈍痛が走った。優の拳はなおも飛んできた。俺は血の混じった唾を吐いた。俺も口を開いた。でも俺が呪う理由を作ったのはお前たちだろう。これでおあいこだ。それに俺も呪われたんだ。優は舌打ちしてその場へへたり込んだ。俺はまだ死にたくない。俺だって。おい、ひらめいたぞ。俺は首をもたげた。男は人差し指を立てていた。本当に成功するんですよね。誤算はない。一言とかやめろよな。俺はため息をついた。そうだな。俺はしょんべんと言って男を連れ、優ののんきだなとの嫌味を背中で受け止めながら茂みの奥へ行った。で、方法っていうのは。お前たちだけであれから逃げるのだ。あの化け物から。その通りだ。そんなことしたって呪いが解かれないじゃないですか。解くことはできる。うまくことが運べばな。その間に何かしてくれるんですよね。俺は男の真意を汲み取った気がして少し音量が上がった。いや、私は少し休む。え？迷ってる時間はないぞ。と男の指差す先に黒棒が迫っていた。優の叫び声が上がった。俺は優のところへ駆け寄り、共に走り出した。くそ、どうしろってんだ。俺と優は後ろを垣間見つつ逃走する。優が先頭を切り、一歩遅れて俺が続く。後ろから恐怖の圧迫感に押され、俺は無我夢中だった。黒棒は体を曲げながら跳ねてくる。飛躍力がだんだん上がっているように思われた。優が茂みに飛び込んだ。俺はその反対の茂みに飛び込んだ。ガクガクと震えながら顔を上げると、茂みを壁として見た葉っぱの隙間から黒棒が跳ねていくのが垣間見えた。優の方にも俺の方にも来なかった。ただまっすぐに進んでいっただけだった。俺と優は立ち上がって黒棒が跳ね去っていった方向を見据える。なんとか負けたのか。優がつぶやいた瞬間だった。優のずっと後方から瞬間移動したように黒棒が猛スピードで跳ねてきた。めめしい声を上げて俺たちは茂みをかき分けながら走った。俺は何度も転びそうになった。 突き出た枝や大きな石、捨てられたゴミなどを足を取られるものはそこかしこにあった。案の定、優が何かに引っかかったらしく横転した。と狂ったようなうめきを上げた黒坊は容赦なく迫ってくる。俺は一度止まった足を再度動かそうとした。優を見捨てようとしたのだ。今思えばよく優のために一度でも足を止められたものだと感心する。そのわずかな春巡の最中、俺の視界に刻意の男の姿が見えた。森林に立ち尽くす男はただならぬオーラを発していた。俺は男の力を借りようと思った。なぜ優を助けようと思ったのかはわからない。ただとっさに体が動いたのだ。黒ボートの距離はまだ開いている。俺は男に見えるように優の前に進み出た。おい!と優が手を伸ばしてきた。進行方向に優の手が現れて、気が動転する最中、俺にとってそれは確実に邪魔なものだった。俺は優の手を押しのけた。その時、黒棒から腕のような触手が伸びた。それは優の手のあった場所を滑空して再び主の体育へ戻る。優は俺が突き飛ばしたことで尻餅をつき、黒棒の手から逃れる形になった。俺はただ男に助けてくれと合図しようと思っただけだった。しかし優はそれを黒棒から助けた行為だと捉えたらしい。すまん、助かった、と優は息も絶え絶えに言った。すると黒棒の隙間に木が一本倒れ込んだ。枯れた木ではなく、さっきまで地に根を張っていた頑丈な木だ。男の力だと思った。俺は優の手を掴んで走り出した。そして俺たちはあてもなく突き進む。しばらく全力で走り続けた。ランダムに曲がり、獣道さえも通った。俺たちは岩陰になっているところで一旦止まった。息を整える。黒棒の姿はなかった。男が完全に追い払ったとも思ったが、油断はできない。顔を真っ赤にした俺たちは岩の奥に隠れた。そうしなければ安心できなかった。もう追ってきてないんだろう。わからない。また来るかもしれない。どうするんだよ。もう日が暮れる。早く森を出ないと。し。俺は枝の折れる音を聞いた。黒棒だ。優も口をつくむ。岩の隙間から向こう側が見えた。と、黒い影が重なった。距離があって全体像が見える。頭部らしき箇所を体ごとくねらせて左右に巡らせている。俺たちを探しているのだ。俺が覗いていた隙間と頭部の前面が合わさったとき、動きが止まった。見つかった。俺は悟った。刹那、黒棒が跳ねてくる。出ろと俺は叫んで岩から飛び出した。優も続く。だが岩と岩の間は狭く、俺と優の体がぶつかり合って、とうとう俺は倒れ伏せてしまった。この時の恐怖ったらない。今までで一番恐ろしい瞬間だった。ちびっていても仕方なかっただろう。黒棒からあの手が伸びてきた。起き上がろうとしていた俺の足をつかみそうになった時、危ねえと優が俺に体当たりして、俺は無事触手から逃れることができた。黒棒はまたそのまままっすぐに跳ねていく。小回りが苦手らしい。俺に覆いかぶさった優はその場に尻餅をついていった。早く帰りたい。全く同じ心境だ。ごめん、助かった。俺はとっさに口をつぐんだ。だがすでに遅かった。絶対に言うことがないと確信していたことを今口にした。俺はこの時すぐには気づかなかった。優の表情は悲痛なものに変わり出していた。見れば優の足先が痛々しいことになっていたのだ。夏ということもあり、優はサンダルだった。優の親指の爪の間に枝が突き刺さっていた。枝の侵入によって爪が上に盛り上がっている。血は溢れ出て他の指まで染めていた。見ている俺の足までジンジンしてきた。優が歯を食いしばりながら悲痛なうなり声とともに枝を抜く。すぐさま T シャツを破り親指に巻きつけた。血が染みて途端に赤くなった。黒棒だった。この時ほどタイミングの悪さを呪ったことはない。優が黒棒の手につかまれた。そのまま引きずられる。 俺はとっさにユウの腕を掴んだ。引き戻そうとするが、尋常ではない力がユウを持っていく。このままではユウの手足がちぎれるとさえ感じたほどだ。ユウが涙声で叫んだ時だった。上空から唐突に岩が落下してきた。見事下敷きになった黒坊の手が緩み、ユウが解放される。男の力だろう。そんな芸当ができるのに、いつもギリギリで助けることに俺は苛立ちが募った。ユウを起こそうと思ったが動けない様子だった。
やばい、腰が抜けて動かない。それに足も痛い。
俺は逡巡した。ユウは歯を食いしばっていた。
お願いだ、蹴り飛ばしてくれ。そうすれば勢いづくかもしれない。
俺は前方のわめく黒坊の姿を一別して、息を呑むとユウの言う通りにした。そしてなんとか走り出したユウと共に逃げ出した。しばらくして見つけた穴蔵に俺たちは逃げ込んだ。熊のものだろうか、広さは十分で深さも申し分ない。俺たちは息を殺して体力回復に努めていると、不意にユウが言った。
蹴り飛ばされると結構痛いんだな。
俺はびっくりしたが、だろと返した。
尻腫れてるかも。擦り傷もいっぱいだ。
俺は自分の腕を見た。沈黙が続いた後、ユウが頬をかきながら言った。
呪われて当然だな。
俺は何も言わない。
今さら許してくれなんて言わない。でも本気でお前を嫌っていたわけじゃなかったんだ。遊び半分だった。それにお前が化け物を呼んだから冷静でいられたことは分かったけど、だけどお前も呪われていて、あの化け物に追われている状況なのに堂々としてて俺を助けてくれた。こんなに勇気のあるやつだって思わなかった。すげえよ。
震え上がっていたユウからは俺の姿がそう見えていたらしい。事実冷静に捉えていたところもあったが、やはり恐怖に包まれて吐きそうなほどだったのだが、そうかと俺はつぶやいた。俺の中の憎しみは完全に消えたわけではなかった。だがこれまで協力して逃げてきた経緯と呪いを犯した罪悪感とが積み重なって、ユウへの怒りは弱まっていた。穴蔵の外はさっきまで黒棒に追われていた時の木々の騒々しさとは打って変わり、闇に溶け込む静寂が満ちていた。俺は続けた。
呪いなんてするもんじゃないな。お前たちも人間だから、内心で俺が気に食わないこともいっぱいあったんだろう。こんなことに巻き込んだのは俺のせいだ。でもそれが俺をいじめた報いだと思ってほしい。死んだ奴には頭も上がらないけれど、ただ一生その罪は背負うと思う。
ああ、俺も身に染みたよ。怖さも痛みも。俺たちはその後特に言葉を交わさなかった。お互い疲れ果て、穴蔵の外に気を配るのに精一杯だった。黒棒が跳ねてくる音を聞き取ろうとして数分後、俺たちは照明が切れたように眠りに落ちていた。目が覚めると生暖かい空気が満ちていた。俺は目の前に箱が落ちているのが見えた。そして驚いたことに蓋が開いていた。もう夜明けらしく、わずかな太陽の光が木々の合間を縫って俺の目に当たった。穴蔵の外に男が立っていた。
呪いは解けた。
え？俺は意味が飲み込めなかった。
特別に真実を教えてやろう。
そう言って男は一方的に説明を始めた。
呪いを止める方法は相手に対しての怨念を消すことだ。お前の怨念は髪の毛を通して箱に力を与え呪いを発生させた。故にお前の怨念が消えれば髪の毛から箱に流れる怨念も止まり呪いが消滅する。私はお前たちの確執を拭い去る状況を作っていたのだ。だからあれを完全に消さずにお前たちを追わせた。
じゃあ、俺ははっとして周囲を見回そうとした。
奴はもういない、この次元にはな。
突如透き通るような声が降ってきた。 どこに行っても完全なものなんてないのね。
私が男の隣に立っていた。そして穴蔵に歩み寄ってしゃがむと箱をつかんだ。
渡したこの箱を、私呪いは返してもらうわ。あげたつもりはないからね。
私は端正な顔で微笑んだ。
もらったつもりもないよ。それにもういらない。
その時見えた彼女の腕に傷はなかった。
優はまだ眠っていた。
彼女は言った。
これで最後になっちゃったのは残念だけど、あなた的に考えると命拾いしたのは運が良かったね。ああ、でも代償で寿命削れちゃうんだっけ。
いいんだ。それが人を呪った代償だから。
私に対してもな。男が抜かりなく言った。
そうですね、助かりました。するといつの間にか私は消えていた。俺はもう追われなくてもいい安心感に脱力して大きく息を吐き吸い込んだ。その時焦げ臭い匂いが混じっていることに俺は目を見開いた。慌てて穴蔵に出ると目の前に広がる木々が炎に包まれていた。ついさっきまで何の異変もなかったはずだ。なのにパチパチと音を立て見慣れた植物が無残に焼かれていく。男は燃え上がる様を見やりながら言った。
ヘルハウンドか。そういえば奴も来ていたんだったな。どうやらここにある道を立つつもりらしい。お前もさっさと退け。奴の粛清に巻き込まれたくなければな。と言ってもお前は時が来れば再びその姿を目にするだろうが。
では私も帰還しよう。
男は俺の額に指をついた。次の瞬間、俺の体から何かが抜き取られる感覚が走った。やや間を置いて俺が目を開けると男は忽然と消えていた。なんだかやるせなかったが、俺は優を抱えて森の外へ脱出した。煙を避けながら多少時間はかかったが、遠くで祖母の姿が見えて俺はほっと息をついた。
結局国威の男の正体も私の訴状も何もわからなかった。ただ俺が幼い頃から共にしてきたこの森には、確かにここではないどこか別の世界へ通じる道があったのだろう。元気になった様子の祖母がこっちじゃと叫んでいるのが見えた。森の前では消防車を呼ぶ声と群衆ができていた。俺が祖母のところまで到着し、優を横にさせる。そしてこれほど騒ぎになっているのにいびきをかいて眠りこけている優と、事情を問い詰めずに俺の身を心配してくれた祖母と共に燃える山を見つめた。
えらいことになったと祖母。
ごめん。
あったのじゃな、鬼に。
多分そうだけど、全然想像してたのと違ったよ。
鬼と言っても伝説通りではない。 B 山に潜む鬼は別の世界から来たものじゃ。
ばあちゃん、もしかして知ってるの？
俺は思わず声を荒げた。
いや、詳しいことはわからぬ。だがそう確信できる。若かりし頃わしは願ったのだ。だからあれが来た。
俺にはよく理解できなかった。でもおかげで俺は少し頭が冷めたと思う。
祖母はうんうんとうなずいていた。
あの魔法陣じゃが。
あ、ごめん勝手に。
蔵に書いた魔法陣をそのままにしてあったことを俺は思い出した。
いいんじゃ、あれは役に立ったか。
俺はしばし考え顎を引いた。
でもあの本って、
ああ、確か西洋を旅するのが好きじゃった父親からの土産物だったかの。わしも恥ずかしながら借りて読んでおったわ。少し頼りない土産だと思ったが意外に役に立つ。だがお前がこんなことになるのならもっと早くに教えておけばよかったな。すまん。
俺は今でもこの祖母の言葉を覚えている。 もしかしたら祖母はあの黒衣の男が何者であるのかも含め全て知っているのではないかと思ったが聞かないようにした。その後事情があって男の正体や道、化け物と私についての見当はついたが、祖母が亡くなった後だったこともあり真相はわからない。そして祖母の言ったこんなことになるのならの意味が代償についてだったのだとしたら、人を呪った俺にとっては適切な報いだと思っている。俺はもう一度真っ赤に染まる B 山を見合った。ふと入り口に黒い犬が鎮座していることに気がついた。祖母や他の住民には犬が見えていないようで、黙々と上がる分厚い煙を眺めていた。犬は変わらずこちらを見据えている。直後俺は声を聞いた。頭の中になだれ込んでくるような感覚だった。俺は直感的にあの犬の声だと思った。確かなことは俺だけに対して発していたことだった。そう、奴はこう言ったんだ。また迎えに来よう。以上、鬼伝説の山っていう題名の話でございました。1時間20分ぐらいかかった。はい、というわけで長かったですけど、まあ、最初読んでて、後半こんな話になると思ってませんでしたが、なんか展開がちょっと あれっていう感じになってきたけど、はい、鬼伝説の山でございました。陸物でございました。はい、というわけで、ジータレス読み4、今日ってもうゴールデンウィークに入ってる人多いのかなと。ああ、そんな人もいるんですかね。コメントが自分しかいないと。まあ遅い時間ですしね。で、5、スカイプテストの相手は見つかったと。見つかったっていうか、もしやるときになったら誰かって言われたんで、はい。で、6、起きててよかった。おじいちゃんも久しぶりに拝聴しております。朝までよろしくお願いします。まあ終わりなんですが。で、7、間に合ったと敬愛するおっちゃんくんもあと拝聴させていただきますと。まあおっちゃんではないんですけど。で、8、そういやこの話初めて聞いたんだけど結構長いんですねと。長い。で、9、おっちゃんの影響で猫集め始めた。おっちゃんは宝物どれくらい集まったと。まあ、大半で。10、今来た何時までですかと。分かりません、っていうかもう終わりなんですけど。で、11、何年分取られたんやろと。分かりません。どれぐらいかかるの、で、12、ラノベのようなドラマティックな話ですなと。なんか魔法陣使ってあのなんか召喚しちゃったりとかからあれっていう感じしたけど、自分としてはあれなんかそっち方向行くのっていう、で、13、確かに長かった。おっちゃんお疲れ様ですと。もっちゃんじゃないですけど、あざっす。まあ1時間超えの話はあんまり最近読んだっけ。ずっと1時間以上読んでるような話ってあんまなかったと思うんだけど。で、14、 YouTube の配信始めたのと。YouTube の配信というか、YouTube に、アップしてくれる方がリスナーの中でこうリスナーさんの中でこう出てきて、今すごい勢いでこうアップしてくださってますけども、
で YouTube の配信で YouTube じゃ配信できんのこれ、よくわかんないけど、とにかく YouTube でもこう録音のなんだニコニコ動の方みたいに録音のその朗読部分かの、アップをしてくださる方が出てきたよっていうことですね。で15、トラブルメーカーシリーズの人の作品かと思った後半の頂点か、うん、それはちょっと知りませんけど、なんかそう思ってたのとちょっと違う方向行ったね、なんか自分が思ってたのとは、で、16、そういえば最近既読リスト壊れてない、更新されていないというかって書いてあるんですけど、更新されてはあいないかな、3月ぐらいで止まってんのかな、自分もちょっとレス書いたけどそっち側のスレの方、それでももう相当量のデータが入ってるんで、もうそれでもありがたいですけどね。壊れてるかどうかちょっとよくわかんないですけど、更新されてはいないかな、まあ別に仕事じゃないんでね、ご厚意で成り立ってるもんなんで、はい、そこはもう、はい、いいです、また誰かいたらいいなぐらいで、別にもうここまですごい、量のこうデータ群をこう作ってくれただけでも本当にありがたいです。で、17、そういや YouTube に上がってたねと、ニコニコ動画の方は上げてない話あったら上げてもいいんだけどと、そう YouTube に、まあ自分もなるべく Twitter で、リツイートしてますけども、連絡だけくださいっていう話だけしてるんで、 YouTube に上げてくれたらそれを、自分に書き込んでもらったら自分はリツイートしますっていうことと、YouTube には一応自分のことを少しちょっと書き込んどいてくださいっていう、ことだけお願いして、あとはもうやってもらうだけもうありがたいことなんで、もうどんどんアップしてくださいっていうんでアップしてもらってますけども。で18、YouTube の広告入るのがな、なんともと、まあ、広告入るのはまあしゃあないですよね。それによってまた成り立ってるっていうのもあるんだろうから、そこはもうしょうがないですよね。むしろそれで済むんだから、まあありがたいと思うしかないかなと、で YouTube、YouTube に上げたらすごい儲かりそう、ジュルリって書いてあるんですけど、儲からないですよね、どう考えても、YouTube に上げて儲かるっていうのはもう100万再生とか、100万再生だって微妙じゃないの、正直100万再生だって100万再生いったとしても3、4万しか入んないのかな、広告料って。あれ何パーセントだっけ、忘れたけど、あれ 5% ぐらいじゃないのとか、さらにそれが下がって 3.5% とか、そんなんじゃないの。だから YouTube に上げて儲けようなんていうのはもうほとんどで、さらにその辺比率がまあ変な話、なんだろう、 Google さんの方が何パーセントにしますって言っちゃえばいいだけの話だから、また下がるかもしれないしね、うん、で、20、YouTube の動画は録音ファイルにニコニコみたいにまとめる予定ありと。ああ、自分に聞かれてもあれなんですけど、うん、まとめる予定ありって言っても、自分録音ファイルの方も人任せだからね、あの自分がやってるわけじゃないんでね、そこはまた分かりません。
で21、遅ればせながらサイト30万ヒット おめでとうございますと、その録音ファイルをアップしてくださってる、ところのサイトがありますけど、ページがありますけど、そこの、ページの、PV 数、こうページビューのここ数が、30万超えましたと。で1年ぐらい経った時に20万ヒット、20万超えてますって連絡もらって、おーすごいっすねって言ってたんですけど、そっからどれぐらいだ、半年ぐらいなのかな、1年半ぐらいだと思うんだけど、もうちょっと経ってるかもしれないけど、ぐらいで、30万ヒットってことで、だから6ヶ月で10万ヒットぐらいのペースではいってんのかな。だとりあえずね、まあ変な話、ページに来ちゃったらもうそれで1増えるんだろうけど、増えるんだろうっていうか増えるんでしょうけど、まあそれでもね、10万っていうのはかなりの数なんで、それはもうありがたいですよね、すごくね。で、22、YouTube ってアップした動画は広告消せなかったっけと。広告って消せるんですか、広告って消せるもんなの。消せてもまたそれはまずい気もするけど、それはそれで、消せるんですかね、わかりません、はい、というわけで今日は一つですけども、まあ1時間半、まあ、読むのは1時間20分ぐらいですか、やれたのでまあ OK かなと、思います。ちょっとですね、そのなんだ、ちょっとスカイプ使って、まあ以前こうね、百物語のこう2014の時にやろうと思ったのが結局なんだかんだでやりませんでしたんで、やりませんとかできなかったんで、自分のあれで、なので、今度こそはですね、ちょっとやりてえなと、まあ、せっかく言ったしね、それでやんないのもちょっと良くないから、ちょっとやりたいなと思ってるので、今度は、そうだな。で、百物語のどれをやってないのかなと思って、そのまさにその既読リストの方を見たんですけど、自分2012はやってないのかな ?2010、2008、10、11、あ、11あったっけな ?13、14をやってたのかな、なんか2012かなんかやってないから、それにしようかなと思ったりしたんですけど、でもそれやり始めるとまたそればっかりになっちゃうっちゃなっちゃうんですけどね、まあ、途中で別の挟んでやればいいだけの話なんですけど、なので、まあそんな感じでですね、ちょっとやりたいなと思っております。その前に一回そのなんだろう、スカイプテスト的な配信をさらっとやってみて、どんな感じで乗るのっていうのは改めて、やった方がいいとは思ってるんですけども、まあとりあえずまあそんな感じですね、はい、というわけで、2014俺やってないんだっけ、あれ2014ってやったでしょ俺、あれ2013だっけ、この前終わったのあれ俺2014ってやってないんだっけ、あれこの前やったやつって2014じゃなかったっけ、あれ間違えた、記憶違いか、2014やってないっぽいねって書いてあるけど、あれ2000、この前やったのって2014じゃなかったっけ、この前やったのって2013だっけ、あれ2014はやってるよね、
あの1話1話が長いやつで結構時間食ったやつですよね。やってますよね。よかった。さすがにこの前やったやつでもう間違えたらもうやばいなと思ったけど、そうで2012をさっき言ったようにやってないはずなんで、そっちをやろうかなと。99人の最終電車やらないって書いてあるけど、99人の最終電車をやってたらやるなら参加したいって書いてあるんですけど、99人の最終電車やるんだったら本当に99人の人に参加してもらって、もう他のキャラクターも被るけど、私誰やりますっていうんでやるみたいな感じなんですかね。もうそれだけになっちゃいますけどね。まあどっちかというと録音ファイルもらってただ垂れ流すみたいな方がいいのかもしれないですけど、ね、生でやってたら大変なことになりますね。99人の最終電車はものすごいペースで配信してた当時、その9年前とかそれぐらいの時でも1ヶ月半ぐらいかかって、1ヶ月半か2ヶ月ぐらいかかってた気がするから、単純に今のペースで換算すると半年はかかるよね、多分。あ、嘘、俺2010から2014まで100物語やってる。俺2012もやったか。あれ2010に引っかからなかった気がしたんだけどな、検索かけたら。2012もやってるか。201で100物語201って書いて、あの検索かけたんですけど、そしたら100物語201013、14で11あったか忘れちゃったけど、とか12はないなって思ったんだよな。ちょっと録音ファイルがもう今このパソコンに入ってないんでね、そっち側で見るってことができないからあれだったんですけど、っていうか録音ファイルアップしてくださってるそっちのページで見てもよかったのか。じゃあ2012はあんのか。そうか、そうすると、で2008も確かねやってた気がするんだよな。2020で引っ掛けた2008も確か引っ掛かった気がするから、2009か。じゃあやるのはそうするとで、28が仕事の関係上前もって日時を言ってもらえれば参加できるからやってみたいと。まあ前もって自分日時を言わないんでね、それはなんでかっていうと適当なんでね、あんま準備なんだろう、その時間に合わせて準備するっていう形で自分やらないんでね、まあ、企画の時はやりますけど、そのなんかずれたらもうめんどくさいじゃないですか。もう例えば10時からやるって言ってんのに、待ってもらってんのに10分も15分も遅れるだけでもうあれじゃないですか、申し訳ないから。もし待ってる方がいたらね。だから言わないんですけど、はい、で、29、百物語朗読2012夏っていうフォルダがあったと。そうか、ちょっと題名を自分統一してないから多分検索の仕方が間違ってるんだな多分。で30、2008はクリスマスに一人読みしたやつかなと。あ、一気にこうクリスマスに読んだやつね。100はね7時間半ぐらいかけて、それは2008か。で2009はやってないのかな。じゃあはい、わかりませんけども、まあ、そっちかな長さ的にも。だってもう99人の最終電車はね、もう昔も結構話してますけど、まあ、自分一応ね、ゲストも当時呼んだりしましたけど、ほぼ全部自分読みましたんでね、わかりますけども、一人で
今回のその長さレベルのこう1時間を超えるぐらいの長さの人っていうのもいるし、わずか1話で5分ぐらいで終わる人もいるしっていうのでですね、すごい量あるんで、まあ、無理ですねあれはね、もうやるとしたらもう本当に別口でコツコツとその録音をアップして、録音を撮ってもらって、こうファイルを送ってもらってアップしてみたいので、今日は誰々さんの分のファイルがアップされました的な感じで進めるとか、そういった感じでやるもんなんじゃないかなとは思いますし、この前募集してみたところから考えてもですね、自分はそこまで、数を呼べる人間ではないのでですね、足りません、99人分、まあ、98人か自分も含めりゃ、呼べないので、なので自分の力じゃまあ無理かなと、思いますんで、あれはできないかなと思いますね。面白い話、面白い話っていうか、それができたら いいなっていうか、面白いだろうなっていうのはあるんですけども、やっぱりそれなりのなんだろうな、いろいろこう能力、いろんなこう力がないとできないと思うんで、ちょっと難しいかな。で、31、あれはすごかったよね、途中切れたのと、途中でいきなりパソコンが落ちたんですよね。500話ぐらい、500話じゃない、50話70話、ちょっと忘れたけど、なんかそこそこ読んでたら途中で切れたんですよね。でパソコン落ちちゃって、再開するっていうことがありましたね。あれ本当になんで切れたか分かりません。いきなりポンと落ちたんだよね。その後パソコンが調子ずっと悪くなるかっていうと、そうでもなく、たまたまそのやってた時に落ちたんですけど、分かりません、あれは原因は。で、32、何年かでやってもいいんじゃない、その方が間に普通の配信もあって嬉しいかもと、ってことはですね、結局99人の最終電車のそれをやるとしたら、自分出ませんのでね、その人がやるとなると、なのでどっちかというと自分はそのなんだろうな、自分の配信ではなくなるんですよね、そうなると。だから自分の配信の回数が2分の1になる感じでやるってことになるのかな。でもそんなペースで多分人集まらないから、2分の1ってほどでもないじゃないけど、多分途中で頓挫すると思うんですけど、そのなんだ、30人分ぐらいは、行くと思うんで、うまくいけば、うまくいってもまあ30人ぐらいだと思うんですけど、まあ、30人ぐらい、20から30、集まりました、1回1回でもな、まあ、録音ファイルを垂れ流すだけだったら、配信の日付を合わせなくてもいいから、はっきり言ってそういうことをやるにしても、その人とのこうスケジュール合わせっていうのも大変なんでね、皆さんいろいろありますんで、自分もそうですけど、ってことでっていうのもあるんで、それやるとしたら多分録音ファイルを先に取ってもらって、今日は誰々の何々っていうので垂れ流すことになると思うんですけど、そうなった時に、ね、その配信を流すで終わる、で自分の配信はその次にあるで流してると、そうだね、そうすると、まあ、自分は楽になるんですけどね、ある意味、ああ今週はやらなくていいやみたいな、それさえ途中でどっか流せりゃいいなっていうのがあるから、 そうすると自分の配信ペースは半分になるから、それはそれでその期間は楽っちゃ楽だけどな。でもどうせ頓挫すんだよな。30いきゃいいと思うんだよな。それ以降集まる気がしないんだよね。まあ仮にこうそれをやってる最中にこうまだこう知らない方々から連絡が来たりとかして、やりますやりますっつって増えたとしても、もう多く見積もってもプラス20で50とかかなと思うんですけどね。で、33おっちゃんプロデュースになるわけだなと。別にプロデュースってことでもないですけどね、まあとりあえず自分が言い出しっぺだからやるみたいな感じなんですかね。で、34漫画家さんたちに読んでもらえれば人数が集まるんじゃって書いてあるんですけど、まあそんなにやる方いないと思いますし、まあそんな暇ねえよって話ですし、ですからね、まあ本当にごく一部の方が出てくれるかもしれないですけども、まあいて2人とかじゃないですか。2人とかいたらいいなぐらいですよ。1人ですら出るかどうか分かりません。はい、というわけで、まあ、90、12はないかな。ちょっと厳しいよね。1話が5分ぐらいだったらいっぺんになんかダーッとできるかなと思うし、まあそれぐらいだったらやってもいいなっていう人が出てくる可能性はあるけど、ちょっと違うんでね、そんなレベルじゃないんでね、はい、なので別のどなたかがこう企画してくれることを楽しみに待ってますけども、はい。で35、1人2役とかだ、1人2役とかじゃダメなんだっけと。1人2役、1人2役ね。まああんまりこだわらず、どうせ頓挫するの分かってんだったら1人2役どころか3役4役ってこうやれば、まあ、99人に達することは、まあ、さっき言ったように20人とかぐらいが集まって1人5役、5人分ぐらい読むとことをやればできますけどね、できなくはないと思いますけど、本当にそれだけその一人一人5役ぐらいやってくれるかどうかっていうのもありますけど、まあ、できなくはないかもしれないですけどね、それはね。でも5役やっちゃうとかぶっちゃうからね、演技力があって全部違う風に読める方がいるんだったら、まあ、それはそれで素晴らしいんですが、でそんだけの録音ファイルを作るのに、まあ、大変ですよね。5役、1人5役、まあ、2時間ぐらいの、1人2時間ぐらい録音することになるんですかね。2時間分ぐらい、120分、まあそこまでいかないかな。でも人によるよな。どのキャラクターを読むかで下手するともう1人で1時間とかかかるから、それだけの量の録音をいつこう上がってくるのかとこうお願いして、まあ、すぐ上げてくる方もいるかもしれないし、相当時間かかる方もいるだろうしっていうのも考えると、まあむずいかな、まあ、自分はできねえかなと、思いますけどね、ぜひ他の方に企画というかこうなんだ、いろいろやってほしいですけど、やるんだったらはい、あれは厳しいですね。そうなので自分はまあ百物語ですね、
2009ってあんのかな、まとめちょっと探しますけど、100物語2009のまとめがあるんだったらちょっとそれで2009まとめあるね、大抵あんのかな、はい、ちゃんと見れるよな、見れないとやばいんだけど、あれ？あれ、これ読めないのかな、まあいいや何かちょっと音がバグってる感じがするけど、で2009は1人10話とかって書いてあるんですけど、まあ1人っていうか前に2014をやるときにも言いましたけど、10話やってもらっちゃうと、結構長いんですよ、多分。で、配信が自分の配信じゃなくなっちゃうんで、可能性が高いんで、まあ、短いやつだと、まあ、1時間ぐらいで10話読めちゃうのかもしれないですけど、下手すると1時間半、2時間はいかないと思うけど、まあ、1時間半とか、になっちゃう可能性があるんで、そうなると自分の配信じゃ全くなくなってしまうので、まあ5話やってもらって、例えばその後自分がまた5話読んで、その日は終わりとか、その日っていうかその配信は終わりとかいうようなペースで、まあ、やるのかなと思います。で、あんまりさっき言ったように自分いついつやりますんでとかあんま言わないんで、本当にまあその時聞いてる方でいたらっていう話ですね。スカイプでこう入って読んでくださる方がもしいた場合には、入ってきて5話で、しかもどっから5話か分かりませんからね。自分がその中で例えば15話まで進んでて3話読んで18話まで行ったとして、で19話から5話とかいきなりなったりするのに対しても対応していただける方で、もう事前にその5話から10話までお願いしますとかじゃなくてっていう感じになるかと思うんですけど、おそらく、まあそれでもまあ入ってポーンとこう読んでくださる方がいたら、まあちょっと突発的にこうワッと入ってね、やるのもいいのかなと、思っただけなんですけど、だからなんだかんだで、今日は来なかったんで普通にただ自分が読み続けるというのもあるかなと、思います。はい、思いますし、普通にそういう回だけになる可能性もありますけども、はい、はい、というわけで、この辺に終わりにしましょう。聞いてくださった方お疲れ様でした。ありがとうございました。録音ファイルはアップしていただこうと思ってますんで、もしよかったら、落として聞いてみておくんなましということで、今日は終わった後ちょっとダラダラと喋っちゃいましたけども、まあ、読んだのは一つですが、まあ結構長かったんでよしということで、今回は今日、この辺で終わりにします。じゃあ、あざした、お疲れ様でした。じゃあ、この辺で、ほいじゃあ、バイバイ。